のアートトピックの会デザイナーのマガラです。
おぎちゅうです。お願いします。タバコ濡れてます。
こんばんは。3月も下旬に入り、桜も咲き始め、春の兆しが見えてまいりました。
演歌の花道みたいな感じだっけこの番組。
いや、ね、めっきり春めいてきたなと思って。
ああ、そうですね、うん、もうすぐ春ですね。
ついに脱出したね、寒さをね、うん、
そうですよ。
あ、長かった冬が本当に。
ちょっとね、お疲れなんですよね、僕ちゃん。
毎回私との回それ言ってんで、うん、前の日なんかやったから二日酔いですって言って、
あの京都から村屋クルーが来たもんで、昨日今朝7時まで飲んで
さっきまでみたいなこと言って
、3時間ぐらいしか寝てないんですけども、まあ頑張っていかなあかんなということでね。
そうですね。
あの今日はは
い
アートトピック大きく分けて2つございます。
はい。
で、うん、ちょっといつもとちょっと趣向が違うんですけど、はい、あのあれ言ってください。じゃあ早速
1つ目のアートトピック、
はい、ということで1つ目はですね、猿、3月3日に大阪の万博記念公園で開催されました。
おお、
あのこのポッドキャストにも2回ほどゲストで出てくれた、あの元アフリランポのピカチュウが、
はい、
あの立ち上げた祭り、おこし祭りこと太陽さんさん大阪クルーがですね、
はい、
ついに2年越しの本祭りをねやったんですよ。太陽大感謝祭、
ね、はい、
3月3日の何時からでしたっけね、
お昼、
お昼か10時から5時までのイベントだったんですけど、
健全、
うん、それにちょっと行ってきて、
うん、
であの一応ピカチュウにインタビュー撮りたいなと思ったんで、うん、念のためテレコ持って行ったんですよ。
はいはいはい。
でそれでちょっと撮ったあの音声レポートがありますんで、
はい、
それをまずお聞きいただきたいなと思いますけど、あの普通のテレコで、
うん、
テレコのあのについてるマイクで撮ってるから、
はいはいはい、
で外なんですごい風の音とかノイズとかが結構入ってたりとか、 あとあの主にあの内容としてはあのそのイベント自体のメインやったあの千人ドラムっていう企画があって、
お、
うん、あの会場行くとステージと別にセンターに櫓が立ってて、
はいはいはい、
そこの上にドラムセットが1個ドーンと据えてあって、
うん、
でその周囲を取り囲むようにフルのドラムセット33台と、
お
あとなんか鳴り物、
はいはいはい、
打楽器全般がすごい散りばめられてる広場に、でそのまあみんな、まあ、プロの人もいるし、
うん、
素人のもうそこらのおばちゃんとかもあのタライカなんか持ってきて鳴らすみたいな、
みんなで参加してってこと、
うん、みんなであのビートを鳴らそうみたいなのがあったんで、
はい、
それの一応前後の音声レポートになるんですけ ど、
なるほど。
ただそれ自体もね結構あれなんですよ、そのドラムというかもうなんていうの、打楽器の中に客も立って聞くって感じなんで、
広場やもんね。
そうそうそう、360度から音が鳴ってて、でしかもマイク自体の質があんま良くないんで、ちょっとね音としてはあんまり良くないですけど、ちょっとあの、はい、
臨場感だね、
臨場感と熱量だけを感じてもらえたらなと思います。まあ10分ぐらいだと思うんで、
はい、
それではお聞きください。あ、おはようございます。3月3日万博公園に来ています。いい感じで晴れてきたっすね。
あとちょいやな。
あとちょい。なんか全身銀色の人とかいます。え、あ、太田さんどうも。
すごいです。ちょっと寒いけどみんなの熱量がやばいです。
ちょうど太陽の塔のね左手の先っちょぐらいでやってますね。
やっぱあのあれやんな、他のフェスと違うのは、一応電気はあんま使ってないから照明がないんですよね。
昼前ですね。
うん、5時まで。あれピカチュウですね。まだ始まってないんですけど、すごいですね。もう買っていただいてますね。和太鼓も超ある。これすごそうっすね。あの櫓の上がピカチュウが叩くんでしょうな。
そうでしょうね。なんか竹を切って、あの打楽器みたいにしてフリーで置いてあったりとかしてますよ。
そうですね。
海洋食堂も大人気ですね。
とりあえずもう飲まないと寒くてね。ちょっと曇ってるのが残念やったね。でも
さっきちょっとあの奇跡の太陽が出てましたけど、
はいはいはい、
ありがたい感じで。
これ叩き出した太陽出たら暑いですね。これは
ちゃんとか車椅子乗った人とかなんかパフォーマーの人とか子供とかいっぱいいます。
いますよ。
ドラム上手いとか下手とか関係ない感じです。
新未来誕生おめでとうございます。
いや、あれだね、今日は本当にあったかいよ。ありがとうございました。
ありがとうございました。こちらこそありがとうございましたしかない。
2年近くにわたるね。
うん、ほんまやで。
この企画ついに。
2年これずっとやってきたっていう。
いや、そうそうそう。
いや、でもこれからやんな。
これから、いや、始まった。
始まった。
今日で始まったね。
ほんまに、いや、1年半の全てがここに今日あったんです。ほんまに。
どのステージもすごかったです。
プログラムも全部、場所も、時間も。
太鼓すごいな。
重かったなぁ。いや、みんな叩きたいんやで。最近なんかワニの交尾を太鼓で促すっていうニュースあって、そう太鼓叩いたら絶滅危惧種が守られるってなって、
まさにやん。
そうやねそうやね、使われ出してますよ。
いや、こういう場所めっちゃ大事ですよ、
うん、
いやもうほんまになんか祭りって感じやったね。
みんなの場所にしましょう。いや、ね、いや面白い。やっぱここまでできてんから、絶対もっといろんなことできる。
太鼓叩き出したらさ、晴れ出したしね。
なあ、
そう
やねん、やばいやん。
太陽あったかいなって思った。
あったかい、あったかい。
めっちゃあったかい。
めっちゃあったかいもん。
いやー、よかった、よかった。
感激した、
感激した、感激した。いろんな人おった。
ほんまやで、いろんな人、ほんまに。
ほんまにいろんな
人。3回ぐらい人間違いしてるもんね。そっくりさんおりすぎて。そっくりすぎて。名前忘れるとかじゃなくて。
まあ、また落ち着いたら遊びに来てまた。
はい。うん、また。
ありがとうございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
これライブのさ、音とかもちょっと流したり。
全然、全然いい、全然いい、全然いい。イェーイ。
ありがとう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ。はーいっていうこと。いやーすごい、
やりたいやろこれ、
やりたい。すごいな。
まあこんな感じでして、
いやいやいやいや、伝わりますよ、なんとなく。
そうですか、
うん、すごそうやね。
とにかくすごかった。うん、もう
へ
ー、すごい大きい音で、で、うん、フリーやったんやけど、
うん、もうそれもすごいよね。
そう、途中でも言ってたけど、ミュージシャンもいれば、なんか何、タキシードの下にめっちゃ長いさ、竹馬を
飛
んだ背の高い人とか、あと全身ミラーボールに出てきてる服着てる人とか、あとちょっと
すごいやん、もう、
うん、車椅子の人とか、あと近所の大阪のおばちゃんとかおっさんとかじいさんとか、
ファミリーもいるし、
うん、子供もいたし、いっぱいもう入り乱れて、
すごいイベントやね。
うん、そこらに落ちてるカンカンかなんかをみんなに鳴らして
は
たっていう。でなんか途中で3メートル、直径3メートルぐらいのめっちゃでかい和太鼓とかも出てきて、
すごいな、直径3メートル。
うん、そう、あとブラスバンドの太鼓、こう肩から下げるやつ、
吊り下げるやつね。
あと和太鼓舞台とかがちゃんとお揃いのハッピーでいたりとか。
へー、まあ、ほんまにもう大祭りやね。
そうそうそうそう、
はあ、
もうエネルギーをね、バッと。
すごいね。
で正直この日曇ってたんですよ、実は。でもこの千人ドラムが始まった途中から太陽さんさんと照りつけましてですね、ちょっと寒かったんやけど、曇ってる時めっちゃあったかなってきて、
へもう測ったようにやね、
測ったようにやったで、もうまさに太陽大感謝って感じの。
素晴らしいっすね。
うん、面白かったです。
大成功に終わったよね、じゃあ。
うん、
雨ほんま降らんでよかったな、広場やし。
そうで、なんか最後に最後のピカチュウも言ってたけど、なんかまあこれを続ける方向で、
うん、
考えてるそうなんで。
そうそう、それ聞きたかってんな。なんかやっぱこれでな、終わりってなったら、今までやってきた流れともまたあれやし。そ
うそう、うん、まあ、途中でレポートも言ったんですけど、まあ、日中だけで終わるイベントっていうのもあるし、うん、そのできるだけこうPA の音とか電気とかを自家発電でなんとか持たそうとしてて、
うんうん、
途中横に自転車こいだら発電するやつが何台か置いてあって、はいはいはい、それ暇な人はみんなこぐ
とか、うん、すごいね。
そう、普通の野外フェスとやっぱりちょっと明確に違ったのは、うん、だから照明機材が一切なかったんですよ。
あ、なるほどね。
だからすごいスキッとしてて、
はいはい、うん、舞台の横とかに組んであるもんな、普通。
そうそう、スピーカーだけまあその辺にこう点在させてあってって感じで、面白かったですね。
すごいね、うん、そっか、もうまさに広場の真ん中でやってるのに、もういろんな方向から人が入ってくるっていう、こう、
そうそうそうそうそう、
入場料とかそういうのもなくて、どんどん広場に人が集まってくるみたいなイベントだよね、うん、
結構人いましたからね。うん、まあそんな感じでした。
なるほど。
まあ、またね、時間できたら遊びに来てほしいんですけど、ピカチュウも。
本当やね。
この前ツイッターで衝撃のねニュースが流れましたけど、ピカチュウご結婚おめでとうございます。
ます
びっくりした。全然知らんかった。
そっか。
うん。
なんかでちょいちょい
聞いたことあったような気がしたけど嘘かもしれない、
うん、
すごい ね、そのタイミングでも
すごいよな、
1月1日から、
うん、3月11日に入籍したらしいですけどね。
あ、
この2年間これだけのためにもうほぼ走り回ってると思ったらちゃんとやることやっとったね。
やっぱそうやって絆が深まっていくんじゃない。
絆な、
絆。いい言葉や、普通やん。
なんか懐かしさすらあるな、絆
って。
一昨年そこラジオで言ってたからな、
絆って。そうやね、聞きまくってたもんな。確かにそう言われると変な感じするな、
うん、そうやね。まあまあそんな感じでしたけど、じゃあ次のあれいきましょうか。
はい、では2つ目のアートトピック、国立近代美術館で行われていますフランシス・ベーコン展に行ってまいりました。
やいやい、くせえ。
こんな始まってすぐに行くなんて、ね、しかもめっちゃ珍しく2人で行ったね。
そう、行ったですね。
初めてじゃん、始まって以来。
アートトピックウォッチャーズが、
はい。
2人でね、もう
一緒に行ったん初めてと思うね。同じものを見たのもいつも毎回日違ってたし、
まあ、大体太田がいたりするからね。
そうやろ、
まあ、今日ちょっと太田二日酔いでぶっ倒れてたんで。ベーコンみたいな顔してました。ベーコンの絵みたいな顔してました。ちょっととろけてる感じ。
肉がもうブリンととろけた。
そうそうそうそう。こんな顔やったかなって感じで出ましたですけどね。
まさにね、行っちゃった。
うん、そうね、だからもうこれ見てきてもう直後のあれなんでいろいろ思うこともあったりなかったりなんですけど、
はい、なんや
まずね、
はい、
ちょっと残念だったのがといいますか、これアジア、日本はおろかアジア初の
回顧展、
大回顧展っていうことでなってるんですけど、
はい、
33点しかないんですよね、作品が。
そうなんですよ、思ってたよりちょっと少ない感じ、
少ないかった。でも
一個一個大きいんですけどね。
そうそうそう、でもまあそれをもって何をが分かるかっつったらもう、うん、まあいかにだから全部個人像でそのコレクターとかもともと持ってる人たちから集めてくるのがこれほど難しいっていうことだから、うん、つまりベーコンっていう人の作品っていうのは相当売れているっていうことはすごくよく分かりました、
ね、めっちゃ人気の作家やったよね。
うん、大体あれでしょ、やっぱりそのこういうのって作品はまたこう年表みたいのがあって、
うん、
でまあ所蔵してる人たちも大体こう分かってるはずやねんけど、
うんうん、
まあ断る人も当然いるやろうし、
まあね、
まあ、そういう意味においてまあちょっとそうですね、作品点数少なかったですけども、
もう世界各地に散らばってんねんな。、うん、売れすぎて、しかもゴッホとかと違ってさ、その死んでから名声がとかじゃなくてもう生きてる時からもう売れっ子やんか、
うんうん、
なんかすごいよね、
うん、そうやね、だからそのいわゆるすごい ものすごく今につながるアーティスト像って感じがすごいするというか、古い人っていう感覚ではなかったね。だから、うん、作品の内容もそうやけどやっぱりその売れてたということとかいろいろもろもろ、
はいはい、
まあ、本人があのゲイであるっていうことも含めて、
はいはい、
その現代性がやっぱりこうあらゆる意味でこ
う
感じ取れた展示で、うん、でそれに重ねて言うと面白かったのがね、はい、あの油絵やのに、
うん、
あの額装してあって、しかもあのガラスでこう、
はいはいはい、
閉じられてて、最初なんで油絵やのにガラス挟むねんと思って、うん、見にくいわ俺が映るしと思ったら、ね、
反射しまくってな、
うん、たら途中に見事にあのこれベーコンの意向らしくて。
びっくりした。
そう、ベーコンが生前に設定してたんですってね、
金色の額縁にガラスの板、
そうで、その鑑賞する人が映ることも それによってその絵と現実世界の境界を感じながら絵を見てほしいみたいな、
うん、なんかちょっと距離が欲しいみたいな感じだったよね。
そうそうそう
そう、すごいよね。
そうなんやと思って、
だから額縁とガラスもつけた上で売ってたっていう感じだったね。なんかそのままそれを持ってきましたみたいなこと書いてあったから、
いやでもそうじゃないでしょ、多分やけど俺のが思ったのは、うん、その買った人が、
うん、
特注でそのベーコンの一個を組みながら、
うん、
自分らで特注で作った感じがして、だからその額縁が統一されてないんですよね。
ああ、まあそっか。
うん、で別にあのベーコンがそう言ってるからって僕関係ないしみたいな感じでガラスはやっ挟んでない絵も1点ぐらいあったし。
あったあったあった。
でなんかあのでガラスについての言及がちょっと展示会場そこここに書いてあって。
ありましたありました。
最初なんかこのガラスで映って見えにくいのも全部それも含めて境界線を感じろみたいなベーコンのコメントがあったのに2部屋ぐらい横に行ったら将来的には全く反射しないガラスを開発されることを僕は望むみたいなことでどっちやねんみたいな
距離欲しいんちゃうんかいみたいな。
でそれが書いてあるところのガラスは最近やと思うんですけどその低反射の本当にガラスがないみたいなね、
うん、よう見てしまったもん、うん、って
そうほとんど映り込みがなくて、うん、ちょっとこう下目に見て上の照明の反射照明だけはさすがに絶対反射するからそれ見て、うん、あガラスあんねやみたいな
あれはちょっとびっくりやね、うん、あんなもんあんねやと思って
ねなんかだからその作品自体よりその周辺にすごい面
白最初は目に行きましたね、
うん、でまあ内容としては、
はい、
なんかあのまあ、僕どっかの美術館の常設で 2,3 枚しか生で見たことないんであ
そうですか私初めてなんですよね、はい、確か
そうなんや、
うん、
なんかあの改めてこう33枚見ると意外と薄塗りなんだなっていう
おおさすが作家目線ですね
印象があった
私は今までこういう印刷されたものばっかりしかで見たことがなくて、うん、だったからあの見に行ったらなんか意外と明るいんだなと思って
あ
ポップ感というかやっぱ、うん、色綺麗やんか
色綺麗かったね
そういうのが出てなんか想像してたグロさと か, なんかそういうのももちろんあんねんけど、うん、なんかすんなりと美しかったですね、
はいはいはいうん、まあ言ったら、まあ、これは去年かな一昨年かここのアートトピックで喋ってくるいわゆるシュールレアリストの、はいまあ、正当な継承者という意識と、はいまあ、人物を描く、
うん、
写実と抽象の中間みたいなところをすごい探るっていうのに欠けてた人っていう感じで
まさにそれにつきますね、
うん、でまあなんか俺がちょっとなんか面白いなって思ったのは、
はい、
その人物の周辺にこう空間みたいなのを線で描いてるんだけど、
はいはいはいはい、
あれはなんかなんていうのスタイルというより、うん、あれは僕の中ではベーコンの中での透視図法をすごい感じたというかベーコン透視図法みたいなその空間だからなんかあの面白かったのは3枚で1個の作品になってるみたいなので、
はいはいはい、結構ありましたよね
1枚だけあのセンター3枚横に並びなんやけど真ん中の絵がセンターから人をこう正面から描いて、
はい、
で正面の場合はその顔の周辺に四角が描いてあるだけや
ねん、はいはいはいはい、
で両サイドはあのあれあのアウンみたいな感じであの不動明王みたいな感じでその内側をこう向いてる人やねんけどそれの背景がその俺言うところのベーコン透視図法みたいになって、
はあは
あ
は
あ、でなんかその人物の周りに円がこう書いてあるねんけど
あらあらあら下にね
そう、
はい、
あれもそのなんていうのこう空間ベーコンなりの空間の表現っていうか、
はいはいはいはい、
ベーコンって基本的に背景を描かへんので
そうやな
そうだからその結構なんやろなんかデジタル的な感覚っつうか
わかりますわかりますデザインチックというか何というか、うん、いきなりあの線が絵画の中に入ってくることによって変な感じするもんねちょっと歪むし、
うん、でそれはなんかあの絵画的な効果を狙ったというより俺は本人の中で厳密 な, なんかこう法則みたいのがあるような気がしたですね、うんうんうんうん、あれを見た時に、うん、
なんかその有名なスフィンクスのところからいきなり線増えてたりしてたじゃないですか、うんうん、スフィンクスをさなんかエジプめっちゃ研究しててエジプトも見に行って、うん、なんか最初スフィンクスが入ってる書いてある中になんか五角形のなんかこういうそのピラミッドの配置じゃないけどなんかあっこからいきなりこれこそ完全じゃないけどなんかこう線入れたなったんちゃうかなみたいな感じでした
そうやな、
うん、すっごいなんか重要な意味があるんやろうっていうのは分かんねんけど
なんかだからそのどんどんこうアクが抜けていくような感じになっていきつつ、うん、色がどんどん軽やかになっていくっていう時代時系列的に見たら
なんかやっぱ33点しかないっていうのもあったけどその部屋がもう4つに区切られてて分かりやすいよね
分かりやすかったね
どんどんどんどんスッキリしていく感じが
あのゴッホの模写みたいな絵めっちゃ面白かった
面白かった
あれだけめっちゃ厚塗りやねんか
あそうなんや、うん、
あれだからゴッホにゴッホ狙いって感じで
へ
え他の絵とかほんまにあの、うん、地のキャンバスそのまま残ってるところとかいっぱいあって
シャッっていう感じ
そうそうそう
シャッっ
あれも多分キャンバス自体多少こう経年変化で色変わるから、
あそう、
うん、多分今見たあの絵と100年後はまたちゃう、もっとくすむんかなとか思いながら見てます。
なるほど。
なんかほんまシャバシャバって感じで、
うんうんうんうん、それは確かにそうかも、
うん、
そう言われると
ちょっとだけこう白だけ
ニュンって、あ
たまにニュンって、なんかマヨネーズ
厚塗りのところね、
みたいな、
なんか投げつけたみたいなの書いてましたよ。意図せず投げつけたものが盛られてますとか言って
でもなんかやっぱ油絵の効果をすごい使ってる感じもしたですね、同時に。その、あのよく言われるベーコンの歪んだ顔みたいなのもあって、
はい、
その一回ちゃんとこうある程度陰影をつけたやつを、
はい、
太いのでグリンってやってて、
はいはいはい、上からこう重ねるように消したみたいな感じの描き方をして、
そうそうそう、だからあれはだからやっぱ乾きの遅い油絵の方ができ
るし、なるほどね、色がこう伸びたみたいに混ざっていく感じのところやね。そ
う
そ
う
そ
う、
確かにあの効果はすごいあったな。なんか肉の躍動感みたいなものが、肉肉しさが伝わるというか、
結構徹底してるっつうか、
うん、
あの作風が全然変わらへん
本当に
感じがした。
一生かけて同じようなテーマで同じようなものを描き続けるって、
うん、
こういうことなんやみたいな気がしました、
うんうん、なんかオーダーがあったのかもしれへんね。なんかもう一個作風があって、あこんだけあの、うん、
売れるとい
わゆるあのビジネスにも多分行ってた人だったら、
もしかしたらそうなんかもしらんね、
うんって感じで
来てないだけで花の絵とか全然違う絵とかあったりするのかな、
かもしれへんし。でもちょっと
想像できへんけどな。なんか
驚いたのはだからまあ最近だから村上隆氏とかも自分で言ってるけど、こう現代美術やってる人っていうのは自分の死後自分の作品がどう扱われるかみたいなところを分
かんない、
あのいやそれをだから生前のうちからもうこういう風にしてくれみたいなことにすると、
ほうほう、
でこのベーコンもさっき言ったみたいにあの金縁の額でガラスを挟んでくれっていうのと同時に、
は
い、
うん、
その何年やったかな、何年以降の作品から展示してくれみたいな指示があって、
はいはいはいはい、
でそれ以前の作品っていうのはほぼ自分で処分してるって書いてて、
書いてた書いてた、だから処分以降の何やっけ40年50年やったから、うん、それからの作品しかないですみたいなことやったね、うん、
だから
それまでとは変わったのか。
だから多分昔は全然ちゃうこともしてたんやと思うんだけど、多分もうこの線顔が歪んだような作風として残りたいと、
はいはいはい、
だからそれ以外のものは自らこう破棄して、だからもう死後のセルフプロデュースをもうすでに
やり始め
やってた、
やってたってことか、うん、生きてるうちに、
うん、だからつまりそんだけだからそのもうメディアとかももうすごいもう一般今とはほとんどインターネット以外は変わらへん状態で、
そっかそっか、
現代美術のアーティストがどういうふうにこうそれこそそのベーコンの生前にも有名な人が死んだりとか当然してるわけだし、うん、過去のアーティストの作品をどういうふうに
世間は見てるからか
扱ってるのか見てるから、その死後のセルフプロデュースまでされてるっていう、
なるほどなるほど、
ある種こう徹底したある種潔癖的な感覚、
ね、ありそうですね、
うん、
そうかそうか、
のくせにアトリエめちゃ汚かったけどな、
めっちゃ汚かっため
っちゃ狭いし、
うん、いやあの狭いっていうのがまた結構衝撃やったな、お金もあるやろって言って、うん、4メーター×8メーターの部屋ですって言ってて、めっちゃちっちゃいよ、ほんと
ちっちゃい。で描いてる作品片面1メートル50とか2メートルとかあるやつだからね、
そうそうそうそう、すごい大きいやつで、うん、ほんで描いてるそのキャンバスの大きさ縦長のやつばっかりやったんか、
うん、
もうあれもあればっかりなんやって、
あほぼ、うん、
で正方形のやつとかちょいちょいやってんけど、これはベーコンにしては珍しいみたいなことがちょっと添えてあったりとかして、
はいはい、
あれ文章多かったね、一個一個説明あって、あれあんまりやったわ。
いやだからあれ作品点数少ないからやって、
あそうか、
うん、
ちょっと読んでもらって、
うん、いやあんな中のモチーフの説明までしなくていいからね。
まあなそこはな、うん、あそこまで詳しいのは久々に見た。でも最近ちょっとああいう風に文そういうの流行りなんじゃないかな、どこでもいろいろ見んねんけど。
でも絶対これは生前のベーコンの指示にはないはず。
そりゃそうやろな、うん、
説明をしてくれみたいな。
しかもあれ説明じゃなくっていろいろなところからあの考察して、多分学芸員であろうみんなでまとめた、そう予想やんか、
予想予想、
あれをだから読みすぎるのもどうかと思うけどね。
僕は、うん、作品説明の文章はほとんど読んでない。
そうやろな、
うんうん、
私はちまちまどうなんやろうと思って見比べたりしてて、
ガラスにまつわる本人のエピソードとあと最初のその部屋ごとの導入の文章を読んだけど、
うん、
それで十分やと思いますけど、
ね、基本的にそれで十分と思う。だって見てやっぱ自分がどう思うかが楽しいわけで、
うん、あと加えてだからやっぱり33点少ないやろうっていうこともあってかして、そのベーコンに影響を受けた今のサッカーの、
はい、
ということで土方辰巳のダンスの映像と、はい、あともう一人なんか海外の、
そうや名前忘れちゃった、振り付けの人で、両方とも今回ベーコンのその身体性みたいなところを注目してるから、うん、ダンス系というか踊りというか何ていうの、肉体を動かす、
そうそうそう、
人が2人か、
うん、
2組、
まあだからベーコンの絵画のテーマっていうのはこう A から B へ移る、A 地点から B 地点へ人間が移るその途中みたいなのを一個にやってるっていうのがあるから、うん、こう動的なとこと、でも一見止まってる風な構図に全部固めてるっていう、その違和感みたいな、うんうん、こう曖昧なこう両方両義的なものみたいなことなんで、
なるほど、確かに音楽的とかそういうのよりはずっと身体的
そうだね、
動き的やね、うん、
もう土方辰巳のもうちょっとかねてから見たかった映像だったんで、すごい僕はなんか良かったですけどね、
めっちゃじっくり見てた、奥さん全然こうへんなと思って、私何回もその部屋の周りで見たい映像ばっかり行き来してたら、
うん、
ずーっと固まって見てはるから、
そう、しかもなんかあのベーコンの作品を経て、
うん、
それをテーマに作ったっていうのが前提であった方があれは絶対面白い、
うん、
あれ単純に見たら意味が分からへんと思うんで、
まあそうやな、
まあ言ったらその動きとあとその固まってる状態のそのポージングみたいなところが全部絵的になってるようになってて、はいはいはい、でもなんか帰りにちょっと言ったけど、あれは多分、
うん、
ちょっと舞台としては多分ステージっていう空間は多分広すぎる、だベーコンの絵画を表現するにはちょっと広すぎる空間やったやろうなとはちょっと思って、
その映像がですよね、
映像というかそのダンスが行われたその会場というか
会場が、
うん、
なんか映像自体は結構よりで、
そう
画面いっぱいじゃないけどもう一人の人間がこう動いてるのがぎっちり見えるような感じ、
ぎっちり見える感じ、
うん、もう
ちょうどアップで股間映る感じのやつだったんですけど、
やつ、ね、
でもまああれこそがその土方辰巳がやりたかったことだと思うんです
よ、ね、なるほどね、
うん、まあ、ダンスである以上お客さんを入れるっていう、まあ、そこの空気感を作るっていう意味では絶対せなあかんことなんで、そのステージがある程度広さがいるっていうのはしょうがないと思うんですけど、まあ、本来はめっちゃ狭いね、その2メートル四方ぐらいでやった方がよりベーコンの絵画っぽいような印象は僕はしましたね。
確かにそれはありますね。なんか絵の中にその肉体的な人みたいなのがいて、その中でさっき言ったみたいに線まで引いたり区切られてまでしてるから、
うん、
なんか狭いか広いかみたいな。
そうそうそうそうそうそう。
なんかよくわからんけど、本当小さい箱の中で肉が踊り狂ってるような印象を受けるやすいというか、
うん、
絵自体がね。
だから空間とあとその歪んだ人体とか身体とか顔とかっていうのはやっぱりこう、すごい曖昧なこう幽霊みたいな存在みたいなものを描こうとしてるから、そのある種こう周辺の空気感っていうのは、まあさっきのベーコン透視図法じゃないけどこう必要やったんとは思うんやけど、でも極力そのまあ途中のキャプションにも書いてたけど、その作品が物語性を帯びないように帯びないようにしてあって書いてて、だからこう意味があまりにもつきすぎるとちゃうんやと思う、ベーコンの中で。
うん、なるほどなるほど、確かにそうだったね、
うん、
ほんまに何どの絵見ても確かに直接的にこれはあれやなとか、うん、これはあるんじゃないかなとか、うん、簡単に言った人間の孤独なのかなとか、
うん、
何の想像もこっちを取るのはすごく難しくて、
うん、
目の前をどう解釈しよう、いや解釈とかいらんねやろなみたいな、なんかもうどうしようっていう感じで確かにある安い絵やと、
うん、そうね、
うんうん、しかも同じテーマでどんどんどんどんなんていうの、削ぎ落とされていく感じのその変異を全部見て一枚の絵をまた見てるような感覚というか、
そうそうね、
うん、
だやっぱり人間ってこう点丸に点蜜描いたら顔にどうしても見えてしまう疑問やから、はいはいはい、そのなんか無意識のレベルで刷り込まれてる意味性みたいなものをできるだけこう排除 しようとはしてるっていう感じがすごいしてた
ですね、うん、なんかもう最後の方デザインチックやったもん、もうパキパキしてて
なんかさ変ななんか、うん、あの単語みたいのがなんかこう
あ 一個あった。
いや二個ぐらいあって。
本当。
うん。これどうなんかあこんなんもあんねや。
あんねやと思った。なんか新聞のぐちゃぐちゃみたいなやつ。
そう。あとなんかめっちゃダイレクトに矢印とかさ、
あ
そういう記号とかを、うん、だから意味を取り去るために逆に記号を使うみたいなこととかも一応実験としてはなされてたですね。
そうですね、うん、晩年いきなりそういうのが出てきたね、
うん、
でもやっぱ一番最後の80歳で死ぬ何ヶ月前に書きましたっていう最後の対策は、うん、なんか結構ジーンときたすげえと思って、
ああ
こういうことなんやと、なんかそれはそれでちょっと分かりやすいような感じもしてんやけど自分の中では、うん、あ死ぬ前はこれなんやみたいな、死期を悟るとこうなるのかしらみたいな、
わ僕あれやわ、そういう意味では、うん、すごくベーコンの意思通りに干渉したというか、
うん、
ベーコン自体の物語性すら全く感じひんかった。
きっと嬉しいや、きっと
どれが最後かとかは知らないです、分
からへんや
ん。個人的にいっちゃん好きやったのは実は一番最初の部屋の一番最初の絵が一番好きですよ、ね、
横だった傘と
女の人の、そう、
あ
これはなんかちょっとベーコン感、僕の知ってるベーコンとはちょっとまたちょっと
一線を隠した、
うん、背景もちょっと軽く描いてるしね。
そうやね、うん、これやっぱだから一発目やったんだ、ちょっと違うから。
そうやな、これでこうインパクト、いやそうもう良くないね、俺たちもこう、うん、キュレーターの意図みたいなとこまで呼んでまうみたいな。
本当やな。や私は晩年のねパッキパキのデザインな感じ好きですね。
あなるほど。まあなんかいろいろ思ったりもしたけど、
うん、
まあいい意味で、
はい、
あの美術館を出た瞬間にほとんど何も残らなかったというか、なんかあの、うん、なんかあの
わかりますわかります、なんかねもっとコンセプトがあったりとかそういうもんばっかりやん、うん、現代美術って特にそれが当たり前ないけど、
うん、
わかりやすいしっていうのがさ、いやもう何もわからへんもん。
そうそうそう、
うん、
だからこう作家としてのエゴというか、
うん、
なんかこうメッセージみたいのを、うん、まあもちろんシュールレアリズムっていうのは割とそういうとこもあるしな、
まあね、
なんか無意味にしていくというか、
うん、
でまあその絵としてのかっこよさとか綺麗さみたいなものだけが残っていくもんやねんけど、ベーコンの場合はだからあらかじめどういう絵かっていうのも分かってるから、
そうだね、
それを改めて確認したという感じもしたし、はい
は
い
は
い、
そっかそっか、
そうそうそうそう、
私は結構やっと見れた感もあったから感慨深かったけど、うん、なんか思ってたよりそのやっぱさっきも言ったけどグロくないというか綺麗やったな。
グロさはないです。
私結構初期のグロめの絵とかが好きで、
うん、
でデビッド・リンチ展とかもあるたび行ってて、その、うん、やっぱちょっと似てるみたいなのも一瞬な感じてたやんか、うん、初期のこう亡霊みたいなやつとかね、うん、でもなんかデビッド・リンチはもう真っ暗な部屋で真っ黒い壁にパーって電気がついて絵を見せるような感じとか、
うん、
もうそう
仕掛けがある、
そうそうそうそうのがあったりするから、なんかまた全然違った感じやったなと思って、うん、
だ結構ミニマルな要素もあったっすね、うん、だから
本当にね、
コンセプチュアルでもあったし、
うん、
すごいペインタリでもあったし、まあ、シュールレアリズム的な感じもあったし、あとシンプルにめちゃくちゃかっこよかったです。
めちゃくちゃかっこよかったです、
うん、今に全く、前も先月も言いましたけど、全くかっこよさが色褪せてないですね。素晴らし
い。今生きててもおかしくないもんね。
おかしくないね。って感じで。
すごい。
じゃあ大体あと1分ぐらいなんで。
はい。
次のトピックいきましょうか。
あ、そうですね。もう最後ですか。
はい。
はい。では3つ目のアートトピック。じゃあ短いんでね。一つお知らせとしては、これからはあのワタリウム美術館でやってます JR。
出た。
パリのストリートアーティストの JR という人がやってる展示が面白そうなんで。今度そちらに行こうかなと思ってます、
はいはい、よくあのインターネットに貼ってあるあのテッドで JR があの喋った映像があるんですけど、
はいはいはい、
喋ってる内容と字幕が全然合ってないの、あれ気持ち悪いかなんとかしてほしいんですよ、ね、
そうだや
めっちゃ気持ち悪いあれ、
人間のねポートレートを撮ってる人で、こっちもすごいコンセプチュアルで分かりやすいという、分かりやすいですね、
うん、コンセプチュアルかつ、まあ、ストリートアートから出てきてるというかストリートの力、うん、
ちゃんと調べてないけど、あれやね、この前の福島とかあっちの小さい子の日本のやつ を調べてきてやった展示ってことやね。
そうですね、
うん、6月までやってますんで。
あ、なるほど、
はい、
いかなダメですね。
ですね。ベーコンはちなみに5月末まで、もうすぐ終わっちゃいますから、なんだかんだ言って早いです。
はいはいはい、はい、そんな感じでしたかね。
はい、
まあそうですね、
皆さんもぜひ行ってみてください、はい、とてもいいです、
うん、春ですか、あったかいですからね、散歩がてら行くといいんじゃないかなと思います、
う
ん、
は
い、
それではありがとうございました。3月のアートトピックでございました。
はい、エンディングに続きます。
エンディングです。やっほーい、太田です。
イエイイエイということで、
そんなノリでしたっけ。
いや、結構そうですよ、本当に。我ら
ボロボロですよ。
ボロボロでございます、本当にもう。さあ、じゃあお知らせの方お願いします。まずはあれですね、直近からいくと、はい、今週の土曜日、
はい、あの今週ですね、
はい、23日ですかね、
そうですね、
に、渋谷パルコとあと宮下公園で合同で渋フェスっていうのがあるんですけど、その中のあのあくびブースの方で、まあ、浜田らかプロデュースのまたあのライブペイントを、
なんか今回ちょっと趣向が変わるらしいですね。
そうなんですよ、まあ、場所はあの去年の秋にやったのと一緒で、宮下公園のウッドデッキのとこなんですけど、はい、今回はあのなんか透明のビニールみたいなのに、あの表と裏両方からいろんな何人もの作家が入り乱れて書くっていうスタイルらしいんで、
ああそうなんですか、
はい、僕とかイチャスとか、あと勝俣さんとか勝俣秀幸さんとか、あと青木京太郎さんとか、まあ何人かオルス君とか、
うん、
まあまあ、 あの知ってる顔とか有名な人とか出ますんで、
まあ23日土曜日じゃあ渋谷に、
はい、お時間ある方は、
お昼ですか、
お昼から夜にかけてとかって感じですかね、はい、夕方ぐらいかな、メインは多分。
今週末あれやもんね、アートナイトやね、
あそうやね、
もうみんなアート付いていろんなとこをぐるぐるしてください。
あとそれともう一点ですね、うん、
はい、
同日明日あの23日から恵比寿のスペースラボでちょっと面白い個展があるようなんで、ちょっと紹介させてください。
はい、
刺繍する犬スティッチドッグっていうアーティスト、大阪の人らしいんですけど、の個展が明日からあるみたいで、3月23日から3月31日日曜日までやってるそうです。で、明日の3月23日、まあもう明けて今日ですけどが、オープニングパーティーが18時からあるようなんですけど、まあさっき僕が言ったペインタールとちょっと火がかぶってますけど、まあなんか渋谷と恵比寿近いんで、まあ行ったり来たりしたらいいんじゃないかと思うんですけど、この人刺繍で基板を刺繍で作ったり
して、なんか細かそうですね、すっごい。
そう、一応文章を読むと、アップル製品や基板、文字などを自分が世界と更新するツールを鉛や手刺繍にて再構築し、マニアから熱い支持を集める刺繍する犬、東京初の個展ですということらしいんで、興味ある方は行ってみてください。
ぜひぜひ。
あともうビッグニュース、そろそろもう
行っちゃって、
行っちゃって、も
う何で疲れてるかっていうとさ、
そう、なんで俺たちが最近こうこんなに疲労困憊なのか、
ついにですね、
はい、
モグラグマガジン、今まで作ってきました、はい、の次号が出ます。
いや
ついに出るよ。
出てまだですけど、
あそうでした、
あもうちょっと先ですけど、
5月ですね、
はい、
モグラグマガジン改めモグラグという本が5月に出
ます、はい、
もうかぶしちゃった冠な、冠ついに冠にしちゃった
ね、そうそうそう、もうこれがだからメイン、僕らのメインになっていくという意識を込めて、はい、まあでもスタイルとしては市場展覧会っていうのがメインコンテンツで、これは引き継ぎなんですけど、モグラグマガジン
前から変わらずね、
で迷子テーマがあって、それに伴った新作を作家の人に作ってもらうっていうのも変わりなく、で今回のボリューム4のテーマは日本、はいをテーマにですね、まあ、いろんなモグラグで2011年になるのか、
そうだね、
に個展をしたアーティスト中心に、まあ、いろいろおもろい人ら、しかも今回は世界中から集めておりますので、ぜひ見ていただきたい。しかも半径もページ数も
ボリュームアップ、
すごいよ。
いやちょっと今編集もうほんと佳境ですけど、だいぶいいと思うけどな、
うん、うん、もうこれいやもう出し尽くしてる。もういつ死んでも悔いない。
そう、これはまあ詳細はもうおいおい、こっからの約2ヶ月ぐらいも毎週言っていきますんで。
そうです、はい。
で一応まだ多分このラジオを出す段階ではまだ出てないんですけど、あのそれの制作費の一部をですね、
はい、
あのクラウドファウンディングのキャンプファイヤーの方でちょっとあの皆様にちょっとお手伝い願おうかと思ってましてですね、
はい、
その辺もあのまた3月の末あたりからインフォメーション出るかと思いますんで、あのほんま人助けやと思ってマジで
よろしく
よろしくお願いします。
本当に本当にもう僕らもうねここだけなんでね、ネックなのは本当に、
ね、
うん、内容は間違いないんですけどね、もう僕らもう身に切ってやってるっていうここだけだったんで、モグラが面白いぞと応援するぞと思ってくれる方はですね、僕らの活動を継続するという意味でもぜひ
応援してください。よろしくお願いします。
まあ来週か再来週にはあの具体的な、
はい、
あの URL とか方法とかインフォメーションできるかと思いますんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで来週はじゃあメールの応召、
はい、
はい、
ゲストが来るかもみたいな感じで言うとき
ます
、
難しい、はい、
ということで、まあ、アートトピック4月もまた来月も
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということでモグラグラジオボリューム196でした。
ありがとうございました。
もうすぐ200や、
やばや。